この町って悪い神様に支配されてるんだって。その神様がひょいと手を動かせば町には火事や事故が次々に起こっちゃうの。ケイ君、ユウヤ君、みずほちゃんが神様の秘密を暴こうとするんだけど、今回ばかりは相手が悪いみたい。みずほちゃんがいなくなり、ユウヤ君がいなくなり、少年少女探偵団最大のピンチ。
第4章、牢獄からの通信。1、異次元よりの脱出。
久村圭と桐生優也の2人は相変わらず背中合わせにされたまま、奇怪な世界に閉じ込められていました。都会とは思えない満天の星、それが猛スピードで回転し始めたと思うと、まるで万華鏡みたいな図形の乱舞へ、というところまではお話ししました。で、それが不意に消え失せたかと思うと、後にはもっとわけのわからない風景が広がっていたのです。
何かの画集で見た絵みたいだ。
K は目まぐるしさにぼーっとした頭でつぶやきました。
エッシャーとかルネ・マグリット、それにダリとか。
皆さんは今名の上がった画家の作品を見たことがあるでしょうか。彼らの特色は、現実には絶対にありえない風景を本当にあるとしか思えないぐらい細かく丁寧に描くことで、そうした絵を見ていると悪夢の中に迷い込んだような不思議な気分になってきます。 K と優也の周りもそんな感じでした。怪物のような岩や山、奇妙奇烈な形をした建物などなど、まるで異次元の世界です。一体ここはどこでしょう。いつの間にこんなところまで連れてこられたのでしょうか。でもそんな中で、ケイたちは次第に落ち着きを取り戻してゆきました。
ねえ、 ひょっとしてじゃないかな。
K が不自由な姿勢のままゆうやに話しかけました。
うん、実は俺もそんな気がしていたんだ。でもだなんて、そんなこと本当にできるのかな。
それはそうだけど、とにかくやってみようよ。
よし、来た。じゃあお互いに背中に体重をかけながら1、2の3で立ち上がるんだぜ。
わかった。じゃあ行くよ。それ1、2の3。
合図とともに二人は互いを支え合いながら危なっかしく立ち上がりました。すると頭上は空で何もないはずなのに、何かがふわっと触った気がしました。それだけではなく、周りの景色が同時に波打ったように見えたのです。
やっぱりだね。
K が言えばゆうやもうなずいて、ああ一気にやっちまおう。そう言うなり、二人はそのままカニ歩きで同じ方向へ走りました。するとずっと先に地平線があるはずなのに、ほんの何歩か行っただけで、さっき頭に触れたのと同じようなものが肩に当たりました。そして次の瞬間にはビリッと、音を立てて風景が裂けてしまったのです。途端にパーッと視界が開け、上には青空が広がりました。さっきまでの奇怪な眺めはすっかりなくなって、周りにあるのはどこかで見たような朝の風景でした。おや、あのブランコに滑り台はみずほのマンションの近くにある児童公園のものではありませんか。ということはここはその公園だとすると、たった今までケイたちが閉じ込められていた世界とは一体何だったのでしょう。まさか本当に異次元の世界から弾き返されてきたのでしょうか。その答えは彼らのすぐ後ろの方にありました。なんだかしぼみかけたアドバルーンみたいに真っ黒い塊、よく見るとゴミ袋みたいな黒のビニールシートを何十枚も貼り合わせて作られています。今はぺしゃんこになっていますが、ついさっきまではこれはドーム状というか半球形に膨らんでいたのです。それがたった今、Kとゆうやがシートの一部を破いて中から飛び出してきたせいで空気が漏れてしまったのでした。そう、二人が連れ込まれた別世界というのは、実は直径5、6メートルぐらいしかないビニール張りの空間に過ぎなかったのです。そんなことが可能かって、皆さんも行ったことがあるかもしれないプラネタリウムは、そんなに巨大でもない丸屋根の内側に大宇宙を再現してみせるではありませんか。そう、あの星空も、それが高速回転したのも、すべて小型のプラネタリウム機械の仕業。その後、万華鏡のような目まぐるしい光景を作り出してみせたのは、レーザー光線などを使って立体的な映像を映し出せるプロジェクター、映写装置でした。何しろビニール製ですから、普段使わないときは折りたたんでおき、膨らませるためには扇風機で風を送り込みます。実はこういう手作りプラネタリウムを発明した人がいて、あちこちで巡回映写をして喜ばれているのです。種明かしをしてみればたわいもないトリックでしたが、気づかない間は随分恐ろしい思いをさせられました。何しろ前後左右、それに頭上をすっぽり偽の風景に取り巻かれていたのですから、気づかないのも無理はありません。一方、たまたま公園にいた人たちもさぞびっくりしたことでしょう。見たこともない黒くて丸いテントみたいなものが置いてあったかと思うと、 いきなり中から少年が二人飛び出してきたのですから。つまり K と優也は異次元の世界どころか、すぐそばに人がおり町がある中で、まんまと犯人のトリックに引っかかっていたことになるのです。とんだ恥さらしと言えたかもしれません。でもそんなことはどうでもいいのです。あの恐怖の別世界から脱出できたからには、二人にはすぐしなくてはならないことがありました。
八木沢さん、おい、瑞穂、どこにいるんだ？
Kと優也は必死に彼女の名を呼びながら辺りを探し回りました。でも仲間の姿はどこにもありません。何度も何度もその名を叫びながら八木沢家のマンションの部屋まで来た時、二人ははっと息を詰まらせ立ちすくんでしまいました。
キリュウ君、これ…
Kがかすかに震える声で床の上を指さしました。そこにあったのは、もしかしてあるのではと疑いながらも、できることなら見つけたくない品物でした。ユウヤが勇気を出して床の上からその品物、ついこの間ある人物から見せられたばかりの女の子のフィギュアを取り上げました。彼は見れば見るほど瑞穂にそっくりなそれを握りしめると、ぐいっと K に突きつけて、
なあ、こんなのちっとも瑞穂に似てなんかいないよな。全然違うよな。こんな人形が落ちてたからって、瑞穂があのなめかりおとじにさらわれたなんて、そんなこと絶対にないよな。な！
これを拾った人は久村圭君、桐生優也君まで届けてください。どうかお願いします。
次回、謎のジオラマ王国、少女探偵知恵を絞る推理と冒険の旅に出発だ。